はい、始まりました、ボートゲームラジオおっさんのブランチ第5回になります、この番組は、アナログな脳みそを持ったおっさんゲーマー3人がデジタルアナログ問わずいろいろなゲームの話題をダラーとしていく番組になっております。ということで、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ではいつも通り自己紹介を兼ねて、近況報告的なものをやっていきましょう。ではまず1番目、鍋です。よろしくお願いします。最近はやっとこう、ステートオブディケイをクリアして、もう心置きなく他のゲームができるなぁと思って、まあとりあえずほっと一安心したところです。はい、次どうぞ。
はい、陽介です。最近はですね、チップチューンを少し、調べたりハマったりしておりまして、ボスファイトさんという方のアルバムを買って結構しつこく聞いているところです。よろしくお願いします。
ターコイズと言います。よろしくお願いします。最近はラストオブアスをなんとか頑張ってクリアしまして、いいゲームだったなと安心して今は地球防衛してます。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあタコイさんの、はい、ラストオブアース、うん、
はい、
まず買ったのはターコイズさんと僕とヨスケさんは、
はい、僕買ってないですね。
買ってないですね。
はい、
はい、僕プレステ3の、話題作だったんですけど、
結構すぐクリアしましたね、タコイズさんね。
そうですね、意外と、もう後半もうストーリーが気になって気になってしょうがなかったんで、サクサク進めちゃいました。これ結構面白かったんですけど、最初オープニングがすごいいい演出で衝撃的なオープニングなんですけど、正直言うと序盤結構退屈というか、意外とこう盛り上がらないなと思ってやってたんですけど、後半がですねすごい良くてですね、これはなかなかもう最後は最後、最後までやって、ああ名作だったなっていう作品でしたね。
ヨスケさんわからないかもしれないんですけど、これ一応ゾンビゲームなんですよ、ラストオブアス。
アンチャーテッドな雰囲気のゾンビで、女の子と逃げるっていう、
まあそうですね、ざっくり言うとそうですね。
そうですそうです。
ざっくり言うとそうですね。
ざっくり言うとそうですそうです。
でなんかオープニングがすごい良くて、そのゾンビアウトブレイクが始まる瞬間を描いてるんですけど、そこをその主人公の何でしたっけ、名前ジョエル、
ジョエルです、
ジョエルとその娘さんと二人で逃げるところが、そのチュートリアルを兼ねたもうオープニングになってるんですけど、そこがものすごくいいんですよ。
あの子の娘さんなんですね。
そこはちょっとまた微妙に、
そうなんだ。なるほどなるほど。
そこまた微妙なんですけど、多分言ってる人が違うんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。何かあれがあるんですね。
あるんですね。で、そこの演出がすごく良くて、それだけで映画撮れんじゃねえかぐらいの、
本当ですね、
結構いいとこなんですけど、その後がもうまったりしたゲームで、僕正直ね、止まってるんですよ。
あ、そうなんですか。
多分そのターコイさんが言う序盤のまったりのところで、僕はステートオブディケイに戻ってしまった
んです。ああ、なるほど、なるほど。
そうなんですよね。なんかこう、サクサク倒せるようなタイプのゲームでもないですし、結構地味なんですよね。
あとなんかゾンビゲームかと思ったら、ゾンビが出てくるまで時間がかかるのかなんなのか。基本的になんか、その崩壊した世界でのなんか、人間同士のいざこざみたいな方が多くて、基本ステルスゲームなんですけどね。
そうなんですよね。後ろに回って静かに倒すみたいな、そういうのが繰り返しなので、
スプリンターセル的で面白いんですけど、なんかね、序盤のストーリーの引っ張り具合がちょっと弱くて
正直、まさしくそうなん
ですよ、止まってるんですよね。ただね、中盤から後半にかけてすごい面白いってみんな言うんで、これはまたやらなきゃなと。
そう、一気にやるのおすすめです。
ああ、そうですか。マルチばっかりやってる場合じゃないの。
ね、マルチはマルチで面白いんですけど ね
面白いですね、
うん、なんかマルチも割と独特なんですか、なんかこう負けても面白いんだよねなんていうポストを何個かナベさん書いてるのを見てたんですけど、うんうん
ね、面白かったですよね、タコイさんとも何回
かやりましたけど、
なんか普通のあのコールオブデューティーみたいにただ打ち合ってみたいなとはちょっと違うんで、本当なんかサバイバルゲームをやってるような感じ、サバゲーをやってる。
具体的に何が違うんですか、
ね、何が違う、まあ、実際打ち合ってその倒せばいいんですけど、
はいはいはいはい、
基本的には本当チーム組んで、なんだろうな、みんなで連携していく感じがすごい強いっていうか、
へえ、
うん、ノラでやってんのになんか連携していく感じがちゃんとできて
る。へえ、個人で突出すると結構すぐ死んじゃうんで、うん、
そうそう、すぐ死んじゃうんですよ。
あ、はあ、はあはあ、なるほどなるほど、
うん、ちゃんと相手の位置をこう把握しつつ、うん、俺こっちから回り込むみたいなとか、うん、誰かこうおとりになってみたいなとか、
うんうん、
あとなんかその辺に落ちてる素材を使ってなんかその場で武器作れたりするんですよ。
へぇ、うん、
煙幕作ったりとか、
うんうん、
あと銃をちょっと強化してみたりだとか、
うん
うん、なんかそういうのがあったりするので、
うんうんうん、
比較的そこにプレイヤーが集まりやすいようになってるんで、なんか、ね、意外に、
うん
うん、展開もまったりなような、
うんうんうん、
それほど時間かかりすぎるわけでもなく、
うんうん、
4対4の割には結構いいですよね。
ほうほうほうほう。
なるほど、なるほど。あれはだからスカイプつないでやると面白い。
はぁはぁはぁはぁ。
かっこりやりたい感じ。そうですね。なんかすぐかそりそうな気はしなくもないですけど。ね、面白い。ラストボス。
そして、じゃあ、はい、その鍋さんが、ちょっと序盤のまったりで戻ったステイトオブディケイ、はい、
ステイトオブディケイは逆にですね、ストーリーは大したことないんですよ、
はあはあはあ、
ほぼあのどうでもいいDVD 屋さんに行ってゾンビの欄を見ると、大体こう出てくる帯のとこに書いてある通りのストーリーが大体展開するような感じで、
はいはいはい、
まあ、ストーリーなんてなんかその場の勢いで決めたぐらいの感じなんですけどシステムがやっぱすごく良くて、まさにあのアグリコラですよ、ボードゲームの自分の拠点を一生懸命こう強化するっていうのと、毎日毎日資材が減っていくっていうね、そこの拠点にいる人数によって食料とか弾薬とか薬品とか燃料とかいろいろ減ってって、それを常に補充しつつ、でゾンビ倒しつつ、スキルも上げつつ、野菜育ててみたりとか、
ゾンビのいる世界でこう生活できるみたいな。
そうですね、ゾンビの世界で本当にただ生きてるっていう感じが強いですね、本当にゾンビオープンワールドとして正しいんじゃないかと。でキャラクターが死んだら終わりっていうところがね、緊張感が高くて、ね、結構序盤人死なせちゃったんで、
はいはいはいはい、
スキル持ってる人がね結構死んじゃって、なんかあの大工のスキル持ってる人とかいると、その建築スピードが速くなったりとか、なんか整備士さんがいたらその車直すスピードが上がったりだとか、いろんななんかそうボーナスがついたりするんですけど、そういう人ってなかなかいないんですよ、やっぱり探しても。結構序盤で死なせちゃって、ね、後々苦労したりだとか。
増えるんですか、あれ。
途中で見つけて仲間に引き入れれば増えるんですよ。あの助けを求めてる人とかうまく助けられるとか、ただ助けられないでその場で死んだりもしますけど。だから結構な大状態になりますよ、12、3人とかの。
ほうほうほうほう。
いや、やりたいんですけどね。
だい
ぶ、一応欲しいなと思っちゃうんですけど。
日本版も出ないので、絶対出ないので、も
う。
そうですよね。
メーカーがもう断言しちゃってるので。
だから、スチームの販売予定も、なんか今のところまだ全然未定なんですね。
未定みたいですね。
そうなんですか。
まだね、PC 版が出れば、有志の翻訳っていう可能性は、ね、出てきますけどね。
そうなんですよね。
でもあれ、システムだけ分かればなんとかなるので、今ね、日本語のウィキがだいぶできてきてるんですよ。
こう
解説してくれてるところが。
うん、
あれ見ればなんとなくは、 分かるかもしれない、
うんう
ん、何回かやり直して2、3回こう、
うんうん、
あこんなもんかなってつかめてからやれば多分、
うん、
そこそこ楽しめるんじゃなかろうかと。
なるほど、
うんうん、ストーリーは本当大したことないので全然いいですよ、あれ。おすすめしたい。
興味はあるんですけどね。ちょっと、ナムさんのあの実況動画を拝見して、英語のテキストの多さに、うわーって思って。
そうなんですよね。
そうなの、多いですよね。テキスト。内容は大してないですね。ほんとシステムだけ理解できれば全然。
はあはあ
うん、ほぼシミュレーションゲームっていうか、うんう
ん、あ
そっちの方が強いのかもしれないですね。
なるほど、
うん、
あゾンビシムズみたいな感じ。
ゾンビシム、リアルタイムゾンビアクションシムみたいな、
うんうん、
かなり、うん、面白いです。1600ゲイツなんでちょっと高いですけど、
はい、
でもあれが2000円ぐらいで遊べると思ったら全然、
うん
うん、長いですよね。鍋さんも結構
かかりましたよ時間、うん、いやあれ別に急いで終わらしたからあれで終わりましたけど、
ああ、
うん、いくらでも終わらせずにまだ全然探索してないとこいっぱいあるんで、
あ
資源がリスポーンしないんで資源枯渇するまで全部できるんですよ。
あなるほどなるほど、
うん、全部さらい上げるまでいけるので、そこでまあ死なない限りは、
もう 何日生き切った実績みたいなとこあるんですか。
あるんですかね、結構実績取れたような気がしますけど、
ちゃ
んと昼夜あるし、何日目とかってなんかあの日記みたいなのがつけられるんで、勝手にその、今日は何があったみたいなのが実績として残っていくので、それ見ていけば多分自分が何日生きてたかがわかるじゃないですかね、
うんうん、
実際ちょうど1ヶ月ぐらいやってたので、
面白そうだね。
いやー面白そうですよね。
面白いですよ、うん、アクションは単純ですけどね、
うん、
でも面白い。意外に技も増えたりして、
うん、
武器も壊れるし、
うん
うん、ちょっとおすすめですよ。あの興味があるんであれば体験版できますから今。
あ体験版ね、うん、
トレード落とせば
それを、はい、
うんとりあえず落としちゃって、お金払わなければ体験版として。
うん、
なるほど、
ね。なんかね、最初の、教会に行くとこがあるんですけど、
はいはいはい。
シナリオ上ね、そこに行けって言われる。その教会に入らない限りはずっと遊べるって言ってました。
へ
ぇー。そこでなんか体験版としての区切りが入るらしくて、そこに行かない限りはもう自由にいくらでも遊べるらしいですよ。ミッションは発生しないけど。
ああ。
ずっとオープンワールドとして。
うん
それでちょっと遊んでみるのもいいかもしれないですけど、
うんうんうん、
ただ教会に行かないとその拠点の部分は楽しめないので、
あ
なるほど、
うん、一番楽しい部分はやっぱお金払わないとできないかなっていう、
うんうんうん
まあ、雰囲気だけ
なるほど、
はい、です。そして陽介さんの聞き慣れない言葉が、
そうそうそう、この間と言ってもだいぶ前なんですけど、スチームで結構有名なシックスウィズっていうゲームがありまして、
はい
はいはいはい、
V が、6つで、
あそうなんですか、
はい、V が6つでシックスウィズっていう、なんか正式な名前なのか、正式な名前じゃないのか分かんないですけど、それはこうあのトゲを表してるそうで、
草じゃないですね、
うん、そうなんです、ね、あのもうなんていうか、いわゆる死にゲーと言われるようなアクションゲーで、
はいはいはい、すごいな、なんか。
で、これ、レトロな感じがとてもたまらなくてですね、で何より BGM がすごくいいということで、その発売当時から非常に話題になっているゲームなんですよ。で、この6Vs のその曲を聴いて、僕やっぱりこの、なんて言うんでしょうね、あの昔のゲーム音楽が結構やっぱり好きなんだなと思って、でこれのサントラを買い、でその中のなんか PC ゲーム音楽でベストいくつを決めよう2011とかだと、もう10位とかに入ってきちゃうんですね。 ね、この人口にすぐ入ってくるような感じで非常に良かったんですけど、こういうジャンルってなんて言うんだろうな、そういえばと思っていろいろ調べたら、なんかどうやらチップチューンっていうジャンルがあるらしいということに僕はあの遅まきながら気づきまして、でいろいろ調べてたら、ボスファイトさんっていう方がまあとても有名だということに気がつき、で早速アルバムを買って昨日か聴いてるんですけど、
はいはい、
これ今あれしちゃうとあれですよね、きっとね、
うん、ちょっと問題がありますね。
そうなんですよ。でなのでまたいずれ聴いていただければと思うんですけど、これはねたまんないんですよね、たまんなくてですね、ボス、
それなんか、URL 的なものを送っていただければ、
そうですね、
後でこうブログに貼ったりとか、
流れちゃうと、
流れない方向でお願いします。流れた場合そこだけあの洋介さんの声のところでちょっと下げますけど、
これとかなのかな、これとか
なるほど、
はいはい、とかね、あと 6V's のサントラがとても良くてですね、その中の曲をもう延々と聴いてるんですけど、何が
流しちゃいけないやつ
だな、あの、まあ、とにかくそのゲームはもともと死にゲーなので、クリアするまでに、一旦その、まあ、ざっくりクリアするのに10時間ぐらいで、その間に3000回ぐらい死んだんですよ。で、あの、
好きですね、そういうの。
すごい大好きなんですけど、あの、うん、同じ曲を延々と聴いてもいいような仕様になってるんですよね。
うんうん、
なので、もうリピートして聴くのにとても良くてですね、なんかだんだんこう、あの、頭の中ぐるぐるしてくる感じが、また非常によくて、で、単純な作業をしながら、それを聴くっていうのがまたこう味わいがあってよくてですね。本当に今、チップチューンをいろいろ調べてるんですけど、何してる？
チップチューンってのはその、レトロ風なゲーム音楽のこと全部を言うんですか？
あ、そのようですね。例えばなんかその、楽器代わりにゲームボーイを改造して使ってらっしゃる方とか、なんかそういう方々もいらっしゃるみたいで、なんかこう、こんなジャンルがあるんだ、ということに、ようやく気がつきまして、今、こう、ちょっと、むさぼるようにいろいろ調べてるところで。
なるほど。
はい。チップチューン。ボスファイトさんがね、すごいおすすめですね、今。
うん、なるほど。
はい。
ゲームの音源チップを使ったっていうところが、結構。なるほど、なるほど。
要は、あの、PCM だの、FM
だ
の。
あ、そうですね。
音源で使う感じですか。
チューン、そうなんですよ。まあ、まあ、いろいろチップチューン風のものもあったり、なんかいろいろ今音を加工できるので、あの、実機を使ってチップチューン風のとか、あと、ボーカル入りのとか、なんかいろんなことをやってる方々がいらっしゃるようなんですけど、
へぇー。
ここね、
本当だ、いろいろあるんだ。
かなり、あの、ゲームミュージックに慣れ親しんできた人は、結構いいのかもしれないなぁと思いますね。
これ楽しめるのってやっぱ僕らの世代の特権的なところはありますよね。
確かにあるかもしれないですね。
今の若い人に、もしかしたらちょっと難しいかもしれないですけどね。また別のなんかアプローチあるかもしれないですけど。
なんかその
なんかワクワクしますよね。
その楽器に使われるレトロハードのなんかその例みたいなものにも、IBM PC とか、コモドール64とか書いてあると、ああなるほどなと思ったりする。メガドライブを使ってる方とか、ね、いらっしゃるようです、ね。
テクノミュージック的な感じで聴けるのかもしれないですね、若い人からね。
ああ、そうですね。
その意識せずにね。
そうかもしれないですね。
単純にシンセの、ね、打ち込みの音楽として聴けるのかもしれない。
なので、ちょっとおすすめのチップチューンがありましたら、なんか、もし教えていただけたら嬉しいなと思ってですね。
ああ、そうですね。ぜひ、ね、お便りなり、ツイッターなり、
はい、
楽しみいただけたら。
しております。はい。すいません、他人頼りで。
はい。
よろしくお願いします。
そんな、はい、そんな本音でございますね。はい、で、今日は、前回は、ゲームを作ろうの話をしましたけれども、
はい、
今回は一応今日は7月の半ばということで、まあ、軽く決めたテーマが夏とか夏休みみたいな話をしてましたけれども、 すごくざっくり決めたのでどうなるか全然わかんないですが、一応まあ夏をテーマにしてゲームのお話をしましょうかというところでございます。はい、では、本編に行きましょう。ボートゲームラジオおっさんのブランチ第5回始まります。はい、ではボートゲームラジオおっさんのブラジ第5回、今回のメイントークは夏にテーマにした、夏をテーマにしたゲームとか夏で思い出すゲームとかそんな感じの話をざっくりしようと思ってるんですが、はい、どういう感じでいこうかなと思ってるんですけど、一人一人まあ、
はい、
こんなのあるこんなのあるでいいですかね。
はい、そうですね。
うん、こう今回どう広がるか全く想像もつかずに本当にぐだーっとやってるんで、ね、どう着地するかも全く想像してないんですけども、
はい、
うん、まあ行きましょうか。
はい、
では、はい、私の思い出を聞いてくださいという方がいらっしゃれば。はい、
あ、じゃあ僕からでいいですかね。
はい、はい、どうぞ。
はい、はい、多分夏をテーマにっていうと、割と皆さん最初に思いつくだろうなと思うのは、これ僕夏シリーズですね。
うん、
僕の夏休みと呼ばれてるシリーズがありまして、はい、で、何回か、何作か、多分、4以外は僕全部プレイをして、僕割とゲームを途中でやめてしまうことは非常に多いんですけど、だいたい8月10日ぐらいで、どのシリーズ結構やめちゃうんです、夏休み中盤ぐらいで、もうなんかこのまま夏休み終わらなかったらいいのになーって思って、やめちゃうんですね、割と。あ、で、何回かですね、僕まだ学生だか学生じゃないかの時に、
はいはい、
その日付通りにやったら、ちゃんともしかして31日まで終わらせられるんじゃないかと思って、うん、挑戦してみたんです
よね。はいはい、
で、でも1日2日やっぱり、ね、今日は夜勤だからできないとか、なんか夜遅くなっちゃったからできない。じゃあ明日2日まとめてやろうとかって、やってるうちに、また、終わらない夏休みになっちゃう。
そんな響きな。
そんな、
ね、終わらない夏休みっていいですね、なんかね。
結構ね、終わらなかったんですよね。まあ、シリーズは僕、2が好きで、で、僕結構そのゲームの序盤から中盤の流れみたいなのが割と好きなので、その夏休みに入るところとか、ね、彼はまだその主人公の僕は結構ちっちゃいので、その難しい質問とかされると、わかんないとかって言うんですよ。その感じとかが非常に良かったでして、まあ、雰囲気はとてもいいですよね。
うんうん、ちなみにですね、僕一回もやったことないんですけど、
は
い
は
い、
あ、本当ですか。
僕、もやったことないんですよね。
なんだろう、うん。何をするんですか、あれ。
朝、その、まず、自分のお母さんが、例えばですけど、どうやら弟ができると。出産をするから、じゃあ、君は、おじさんのところに行ってなさい。つって、島だったり、まあ、山だったり、その海の近くだったりに、まあ、しばらく居候をしますと。
うんうん、
僕居候っていう感じで行くんですよ、うん。で、みんな明るくて元気そうなお友達たちなんですけど、ちょっと、なんかあれ？この家族のメンバーじゃない子供の写真が、どうやら仏壇みたいなところに置いてあるぞ。なんだろうこれはみたいな。うん、僕はわからないけど、みたいなことが、なんかこう、そういうぐらいの、ちょっとしたこう、みんないろいろ何かを抱えてるなっていうような、状況がちょっと見え隠れしたりするんですね、うん。
なるほど。
で、そんな中、子供は子供なりの目線で、まあ、夏休みを過ごし、この夏で少し僕はいろんな目線が増えるようになったよとか、なんかそういう、こう、のを楽しんだりとかですね。あと、
うん、
なんかだんだんちょっと地味な仕様が増えてきて、外でたくさん遊ぶとちょっと日焼けしましたよとか、
うん、
昆虫を集めて昆虫同士で虫相撲ができるよとか、なんかそういうこう、うん、遊びの要素もあったりして、
うん、
まあ夏の生活をこう、子供の頃の夏の生活を楽しみましょうみたいなコンセプトのゲームなんですよね。うん、 で夏になるとね、やっぱりやりたくなるんですよ。で、まあ、終わらない夏休みを皆さんにお届けできるんじゃないかなと思うんですけど。
終わらないシリーズ多いですよね。
そうなんですよね。PSP 版とか結構やりやすかったような気がしますよ。
あれ、1、2、4まで出てましたっけ？
そうですね。たプレステ3で4が出てる
んだけど、ちょっと。最初はプレステ2とか。
最初はプレステじゃなかったでしたっけ？
ああ、そう、結構長いですね。そもそもと。
あのなんかイラストは知ってんですけど。
う
ん、
あの、キレイキレイのね、イラストを描いてる方で。
あれは知ってんですけど、実際何をするのかって夏休みをするって、ゲームでみたいな感じでちょっとやったことなかったんですけど。
で、1975年が多分第一作目は舞台で、で、彼の年齢がね、8歳なんですよ。
ああ、
そうなんです。だから。
じゃあ、8歳でしょ、
うんうん、あ、9歳か。9歳かな。9歳。うん、9歳とか8歳とか、そんな感じ。
僕より結構、私が73年生まれなんで、私よりも7歳上。あ、今47歳ぐらいの人。
だからあの、結構、PS 版は2000年に出てるんですよ。で、はいはいはい、2000年にその設定で出して、誰ターゲットなんだろうって、当時も思った思いがあるんで、
うん、だそういう夏休みを過ごしてなかった人でもっていうところあるんでしょうね、きっと。楽しめる、一応。
そうなん
ですか、ね。都会育ちで。
都会育ちだけど、なんか、なんとなくイメージにある田舎の夏休みみたいな。
そうですね。体験したことないんだけど、まあ確かに懐かしさのテンプレートみたいなものが結構転がってて、大虫相撲とかね、やっぱしたことないんですけど、なんかちょっと懐かしい気がするっていう、なんかそんな感じで。
虫相撲やったことないですか？
虫相撲僕やったことない
です。うちらの世代かな。
僕もない。
あれ？カブトムシとかで結構喧嘩させたり。
カブトムシは高いもんだぐらいなイメージしかないです。
ああ、そうか。うちらの時はまだいたんだよな、多少。
あれで見ましたよ。
数はあんまりなか
った、ね。DVD の虫王決定戦
っていう。いやいやいや、そういうんじゃない。そういうんじゃない。
あるんですけど、その虫たちが戦うんですよ。
あの、ディスカバリーチャンネル的にはそういうんじゃないです。
日よけ虫対リオックとか、ね、なんかね、すごい強烈なやつがあるんです。そういうの見ます、ね。
あの、クワガタとカブトムシ喧嘩させたりとか。
は
あ、
はあ、
へぇー。
しましたね。
セミとかは捕まえましたけどね。
セミね。
カブトムシいなかったな。
カブトムシそんないなかったですね。
タモリさんって出身どこですか？
あ、僕、あの、岐阜なんですよ。
もういないっすか？
ああ、
なんかいそうな感じ。
いなかったですね。
いそうな感じって言ったら失礼だけど。なんかこう。多少自然が残ってそうな感じが。
そうなんですよね。でも、あんまりいなかったですね。全然。ちょっとカブトムシとか、本当は見たいんですけど、もうデパートで見るぐらいしかなかったぐらいな感じだったんで。
そっか。僕、横浜だけど結構子供の頃取り行きましたよ。
あ、そうですか。
山の中に。
へぇ、なんか朝方、こう、樹液をこう、なんか塗ってとか。
はいはいはいはい。なんかね、普通に昼間行っても、
あの、あ、
木のなんか穴の中ガサガサやると出てくるっていう。たまにスズメバチ出てきてびっくりするっていう。そんなんでしたね。そうそう。結構だってヘビとかいたし。
結構なんか、ワイルドなんか。
ワイルドな、ね、ワイルドな感じで。
あの当時はまだ木がいっぱいありましたからね、うちの近所も。
結構様変わりしますからね、本当に確かに。
あ、そうですね。
そうですよ。全然もう、うちの実家の周りとかも、山なくなっちゃいましたからね。
ああ。
マンションだらけになっちゃった。何の話でしたっけ？あ、そうです。ゲーム
の。そうでしょ。だからそんな時に僕の夏休みをやると、山暮らしのあの頃をちょっとこう垣間見れるんじゃないかというような話なんですけど、僕的にはですね、やっぱりこれ1990年代バージョンをやっぱ作ってほしいんですね。
あ
あの、はいはいはい、一生懸命お小遣いを貯めてゲームショップにゲームボーイのソフト買いに来たり
とか。ゲーム出てきちゃうと、ちょっと僕の夏休みがなんか僕のポケモンみたいな。
そういう感じなんですかね。
ねえ、なりかねないような。
でも、こう、実際の僕の夏休みは、もう、ゲームボーイ付けで、それがすごい幸せだ、
ね。でも結構そういう夏休みになってますよね、多分、事実上。
だ、うん、から、その、リアルを追求して、だから、その、午前中プールに行って、カップラーメン食べて、夕方帰ってきてゲームボーイやって、で、あの、力尽きて寝るみたいなのを、何回かやると多分、胸が切なくなって、きっと僕の夏休みはそこでようやく終わるんじゃないかなと思ってはいるんですけど。
いいっすね。
そうなんですよ。
この夏休みは筋肉マン消しゴムでプロレスをしてたぐらい。
ああ。
まだゲームボーイなかったからな。小学校の時は。
ゲームウォッチぐらいです。
ゲームウォッチでしたよ。ゲームウォッチ。ゲームウォッチ、ゲームウォッチ。そんなですよ。ファミコンだってまだ。小学校は2、3年ぐらいですから。
なるほど。
そんな。
ええー。あ、ごめんなさい。
アナログな時代
です、ね。間違えちゃった、はい。僕の夏休み4は PSP でした。
おぉ、そうなんだ。
はい。4で PSP。毎回舞台が違うんですか？
そうなんですよ。海だったり、山だったり、うん、あと北国だったり。
なんかそういう。あ、なんかそれ見たことある。北海道かなんか
ね。北国がね、プレセ3ですね。
なるほど。
4はどこですか
?4 はね、瀬戸内少年探偵団とか。
ああ、はいはいはいはい。うんうん。
そっか。キャッチコピー、ちょっと背伸びで見えた夏。素敵じゃん。ちょっともう一回やってみようかなと。
ぜひ5は終わらない夏休みだ
って。ちょっとなんか、若干不幸の匂いがそれだけで若干。
そうそう。
出してほしいです、ね。
4はモンスター消しゴムがね、あるんですよ、確か。
怪獣消しゴムね。
そうだね、うん。
それも古いな。うちら幼稚園ぐらいの時代ですよ、それ。そう。夏休みね。はい、
そう、そんな感じですけど。
まあ、それでしたっけ？僕夏の話でしたっけ？
そうですね。はい。うん、僕の方からは一応そんな感じですかね。
はい。佐古石さんは？
そうですね。僕はですね、夏休みって言ってもなかなか実はそれ系のものがなかったんで、ちょっと、そういや、これそうじゃなかったかなって一つ思い出したのが、DS のソフトなんですけれども、サバイバルキッズ、ロストインブルーっていうゲームがあってですね。これまあ、こじつけなんですけども、主人公が夏休みで旅行に行った少年が事故かなんかで無人島に漂着しちゃうみたいな、っていうところからストーリーが始まるゲームなんですね。で、このゲームって意外と名前はあんまり知られてないような、気がするんですけど、
あんまり分かってない
ですよね。なんかゲームボーイの時代から実はあって、
あ、そうなんです
か。ゲームボーイで1、2とですね、出てるんですよ。で、しかも Wii 版もあってですね。結構シリーズを重ねてるゲームで、この DS はですね、このロストインブルーっていう副題がついてますけど、3つぐらい出てるんですよ。
どっか何作か僕最初のやつかな、なんか、小さな島となんとかってありましたっけ？
あ、ありました。あれは DS の3作目じゃない
ですか、ね。3作目なのかな、それかなんか、一番最初のだか、なんか最後のだかをやって、結構すぐ死んじゃって、
そうなんです。
で、これは難しいなと思って、島から出られなかった思い出がある
んです。そう。これ結構死にゲーなんですよね。サバイバルキッズっていうタイトルが僕はちょっと良くないと思うんですけど、結構シビアなゲームで、すぐこう喉が渇くと死ぬし、お腹が減ると死ぬしっていう。
死ぬんです
ね。すごいすぐ死ぬんですよ。でもセーブしたところから戻ってみたいな感じで。
あ、きついわ。
なんかこう、でまあ、無人島に流れ着いてこの焚き火で火を起こしたりとか、果物でも収穫したりとか、 で、まあ、木を拾って、こう、弓を作って狩りをしたりとかっていう、結構盛りだくさんでですね、なかなかこう、面白いゲームで、本当面白さとしてはもう結構ピカイチなゲームだと思うんですけど、まああまり有名じゃないみたいな。
そうそう、すぐ死ぬイメージありますかね。ね、だサバイバルキッズじゃなくて、デッドアイランドの方がいいじゃないかな。
確かにデッドアイランド。
そう、うん。このゲーム、途中で女の子と出会うんですよ。
はい。
で、まあ助け合いながら生きていくっていうゲームなんですけど、このゲーム、実は僕まあ、サバイバルキッズロストインブルーの話をちょっと思い出したのが、このゲーム、一回クリアすると、2周目っていうのができて、で、2周目になると、その女の子が操作できるんですよ。で、女の子って、自分が1周目で少年でプレイしてた時は、この料理とか作ってくれる。キャラクターなんですけど。は
い
は
い
は
い、サポートキャラだった
んですね。そうなんです、サポートキャラ。うんうん、でも、高いところとか登れないとか、まあそういう制限とかが、
はいはいはい、
あったりして、で、うん、まあ操作できないキャラクターだと思ってたら、2周目でなんと操作できるっていうことで、これ2周目やるんですけど、この女の子のプレイを。これむちゃくちゃつまらない。
なんだ今面白いのかと思って。
いや、これがですね、やれることがほとんどないんですよ。
はいはいはいはい。
もう全然何もできなくて、本当料理と、あと海岸で落ちてるもの拾うとか。
あ、本当にそのまんまなんですね。
そうそうなんですよ。
で、サポートキャラのことをやる。
そうなんですよ。で、ひたすら男の子の帰りを待つっていう。なんか、奥さんがこう、ひたすら暇を持て余すみたいな。で、このゲームすごいのが、焚き火っていう施設があるんですけど、家の中に。
はい。
で、焚き火をですね、これ、メンテナンスして薪をくべてやらないと、焚き火って火が消えちゃうんですね。うんうん、
はいはいはい、
うんうんうんうん。で、その火を、まあ、消さないように、こう、薪をくべるんですけど、主人公の男の子をプレイしてた時は、こう、外に出て行っちゃうんで、で、狩りとかしてきたりとかするんで、まあ、家にいる女の子に、こう、薪をくべておいてもらうというか、
はいはいはいはい、
で、焚き火をこう消さないようにするんですけど、これ、3回に1回ぐらいですね、女の子がですね、こう、焚き火の火を消しちゃうんですよ。
うん。
あ、何やってんだよってこっちとしては思うんですよ。うんうんうん、
はいはいはいはいはい。
で、二周目自分女の子プレイするようになったら、はいはい、こう、すごい退屈なんですよね。で、薪にをくべるんですけど、そんなことばっかやってるのも退屈なんで、こう、海岸に漂流物拾いに行ったりとか、するんですよ。
はいはいはいはい。
で、そうすると、こう、ついつい夢中になっていろいろ拾ってると、焚き火のこと忘れちゃうんですよ。ついつい忘れて、あ、消しちゃったってなるんですよ。
はいはいはい、
で、そうすると、少年がこう、夕方ぐらい家帰ってくるんですけど、はいはい、少年の頭の上にですね、こう火が消えてるとですね、もやもやマークみたいに確か出てたんですよ。はいはいはい、で、なんかもやもやってしてるんですよ。で、それ見るとですね、若干カチンってくるんですよね。
今度は。
今度は、逆に。で、お前自由に外に出て狩りとかね、やって、こう、アイテムとか作って、いろいろできて満足だろうけど、私ずっと待ってるんだけど、火消えるぐらいでイライラすんなよって思う。これ、
すごい。
狙ってんのかなと思ってですね。
ああ、なるほど。
まだ結婚する前だったんですけど、
はいはいはい、はい。
これ、なんかあるんじゃねえのみたいな。
あ、それは結婚生活をシミュレートしてますね。
なんか、すごい、僕の考えすぎかもしれないですけど、うんうんうん、退屈にわざとしてんのかなっていう。
うんうんうんうん、
っていう。
いやー、なんかすごいデザインですね、それね。
なんですよね。多分、古今東西、この夫婦関係の微妙な機微をここまで描いたゲームって多分ないんじゃないかな。
うーん
すごいなぁ。すごい。それ完全に狙って作ってたらすごい
っすね。すごいですね。
すごいですね。しかもそれを子供向けのゲームにぶち込むっていう。
ねえ。全然サバイバルキッズではないです
よ。っていうのがですね、まあ、ぜひ、やってみてほしい。今、大人にやってみてほしい。
あDS ね。DS とはまあね。
DS、3DS でもできる。
ソフトさえ、ソフトさえ手に入れる。
でもこのゲームって、一回やるとですね、なんか似たような作品もやんなくていいかなっていう感じすごいするんですよね。なんか、なんかきっといろいろアイテム使ってまた生き延びるんでしょみたいな。だからね、なんかこう、続いててすごい評価も高いゲームなんですけど、意外となんかこう、ずっと続けてやりたいって思いづらいゲームなのかなって気がちょっとするんですけどね。なんとなくいいゲーム
マイナーチェンジばっかりで。
なんか。
根本的な部分は変わらない
な。なんかそんな感じはしますけどね。
なんかその脱出するっていうところの大きな目標が変わらないと、リプレイ性がなかなか高くなりづらい
です
か
ね。そうなんですよね。一応マルチエンドになってるんですよね。このロストインブルーでも、こう、最後無線で救助を呼んでゴールとか、
はいはいはい、はい。
自分で船を確か、修理してなんかゴールとか、
ほうほうほうほう。
なんかいろんな、こう、4パターンか何パターンか結構あったりとかして、すごい凝った作りだなって、その時も思ったんですよね、こう。すごいいいゲームだと思うんですけど。
そうか。奥さんの気分も味わえる。
奥さんの気分も味わえるっていう。
いやー、その、ね、もやもやしてる男の子を見て、何よあなたは自由じゃないって思うってすごいですよね。なんか、ねえ、そうお話を聞いてるだけでこう僕の中の女子力が上がりそうな感じ。
すごい。そんな体験をさせてくれたっていう。おすすめです。
おすすめですか。
今更やんねえだろってあるかもしれない。
無人島物語系列ですね。
ですね。
ぜひ。はい。
なるほど。
じゃあぜひ、奥さんとうまくいってない方に
も。いってない方にも。
ね。奥さんの気持ちを理解するためにやってた。ただ2週目ですもんね。
2週目結構長いですからね。
1回ね、クリアしない
と。ね、だ1週目で火消えてるところにすごいイライラするかもしれないわけです
ね。そうですね。こいつ。家でどうせいつもぐらぐらしてるくせにみたいな。
いやー、本当にね、そんな思ったことないですけどね。
ね、うん、本当に。フォロー、フォロー。はい。はい、ありました。
はい。
じゃあ僕は。はい。じゃあまあ皆さんあんま出してこなかったんで、ホラー的なとこで。やっぱ夏なんでね。ホラーゲーム。なんとなくやりたくなる気持ちもあり、テレビでもよくね、ホラー特集的なものがありますけど、やっぱ夏っぽさを一番感じるのは、ホラーゲームの中でもゼロシリーズ。
いいですね。
特にまあ、僕はワンしかやってないんですけど、
ワンやってないんです。
2以降やってないんです。あ、そうですか、ワンしかやってない。
プレステ2でしたっけ？
プレステ2ですね。あれが初めて出た時に買って、あの当時だからまだ操作も難しかったんですよね、あの FPS 的な操作。
はいはいはい。
慣れてなかったんで。
ファインダーを覗く動作になると、FPS になるんですよね。
そうそうそうそう。廃屋かなんかにこう調査に行って、その、霊をね、カメラを使って、なんか、遮影機とかいう、心霊を撮る、なんか、パワーを持ったカメラを武器として、なんかこう、カメラを構えると霊が見えて、で、写真撮ることによって、なんか、相手にダメージを与えるみたいな、ね、感じのゲームでしたけど、一応今、最新作は、Wii でしたっけ？ Wii で、
あ、そうですね。
赤い、出てますね。蝶？シンクの蝶でしたっけ？
うん、あれ多分リメイクで2のリメイクかな。
うん、あ、そうなんだ。
ええ、その前の月はみのなんとか。
あ、そうですね。
っていうのがまた一応多分シリーズ的には最新作だったかな。
月はみの仮面でしたっけ？
うん、はいはい。で、なんかまた新しいのが確か出るはずなんですよ、また。Wii だか Wii U だか
で。あ、そうですね、Wii U でしたよね。
Wii U でしたよね。
なんかね、3DS でもありましたね。ちょっとね。
ありました。ありましたね。
まあ、あまり評判良くなかったですけど、あの中で、あの、手帳がついてるんですよね。
手帳？
はい。なんでしょう、AR の何かがこう書かれた手帳みたいのがあって、心霊カメラついてる手帳みたいな、そういう名前の。まあ、ちょっと
そうですよね。
ね、発想はとてもいいんだけど、ね、っていう。
ねえっていう
ですね。
ねえってやつですか。
そうなんです
か。そっか。
あれテクモですもんね。確か。
あれテクモですね。今、公営テクモか。
ですね。
そうですね。無駄に女子キャラの露出度が高い。
そうそうそう。
そちら関係の方にも人気があったりなんかして。
なんかお人形さんのような女の子が出てくるっていう。
ちょっとね。ちょっとユリっぽい香りをさ、たたえ、食べわせつつも、ね、そういう方面でも、人気が。
なんか会長をやったんですよね、僕は。
ああ、そうですか。2でしたっけ、あれは。
あれ2なんですかね。
うん、2か。あの、双子の女の子なんですね。
そうです、そうです。そう。あれ、クリアしてないんだよな、確か。
あ、そうっすか。僕もね、1ね、最後の方でね、難しくて積んだんですよね。
そう、結構難しいんですよね、あの、
結構厳しいんですよ。結構ハードで、全然ね、敵倒せなかったんですよ、ね。
そうなんですよね。
今やればできんのか。
うまいことチャージするんですよね、あれね、なんかこう。
うん、そうです、そうです。なんかパワーを貯めてよは、
はいはいはい。
なんだ、長押しして撃つと、なんかダメージがでかくなるみたいなとか、なんかいろいろあるんですけど、なんか何よりあのもう、やっぱ、なんだ、和風家屋って
使う。はいはいはいはい。
あそこにわざわざ夜行くっていう、もうそのシチュエーションがもうダメで。なんであれああいうのってみんな夜行くんですか？
今逃げる。
暗くなってから行くでしょ
う。そうなんですよね。
着いたら暗くなっちゃったとか言うけど、うん、あれ普通に考えたら僕だったら近くに宿を取りましょう。とりあえず今日のところは場所だけ確認したから一回帰ろうみたいな。
そうですよね。
ね、遅くなっちゃったしみたいな。ね、で、翌朝もう一回来ようってなるんですけど、普通にね、夜の9時頃あれ行くでしょう。
そうなんです。夜これからって時から始まりますからね。
ねえ、ね、まさにって時に行くからね、勇気あるなと。
大体
謎解き、怖いんですよね、うん。あの中で謎解きをするのがもう。
あのなんかもう、襖開けるのとか怖くて、
ね。怖くて怖くて。
あの和風のものってなんであんな怖いんだろうっていうのは、
本当ですね、
障子とかね。
ごめんなさい、洋介さん。
ああ、いい。だから、大体、軒下をちっちゃい子走ってますね、あれね。
ああ、そうですよ。あれ、ね、あの縁側の下からなんか出てきたりとかね。
気になってしょうがないんですよね。はっと。あれ、怖いですね。
あの辺はなんかもう、ホラー映画の定番ですけどね。
でも、ゼロ。
あのゲームなんかね、いいのは、空気感が、ちゃんとあるっていうか、なんかちょっと涼しげな感じっていうか、こう、夏の夜はなんか、あんま暑い熱帯夜じゃなくて、ちょっと肌寒いぐらいのこう、夏の夜みたいな空気感が PS2 の割には出てる感じがして。
ね。なんかあんまりじとっとはしてない。
ちょっとね、澄んでる感じがするんですよね。
なんかまあ、その海外の同じようなシリーズだったの、サイレントヒルとか、は、なんとなく、あの、まあ、あそこも街も霧がかってますけど、なんかじとーっとしてるんですよね。なんかこう敵も、なんかこう、ぐちゃっとした看護婦さんが出てきたりとかして、なんかこう、
そうそう、
ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、粘度の高いっていうんですかね、そんな感じがしますけど。
で、ゼロはなんかね、単美的じゃないけど、なんかこう、ちょっと美しさを追求してる感じなんですよね。
あ、そうですね。
怖いながら。
なんか血のりが少ないイメージです、確かにね。
ああ、そうですね。なんかこう、悲しみを背負った霊が出てくるみたいなとか。
足がない感じしますもんね。
ああ、します。
そういうのはやっぱね、なんか日本向けというかね。いかにも。
日本向けホラーって、あんまないですよね。
あとはもうサイレン
ぐらい。サイレンぐらいですね。
あれもクリアできなかったですけど、俺。
僕もサイレンは2だけでクリアできなかった。
サイレン。
難しいですもん。
怖かったし、あの、当時のあの CM が強烈でしたよね。
放映中止になっちゃって。
そうそうそうそう。で、それでまた話題になったりなんかしてね。
いや、あれ
怖かったですね。
絶対クリアできないもんな。難しいし。
そう、難しいんですよね。
そうなんですよね、あれ。
あの、視界ジャックでしたっけ？
スカイジャスト。
そうです、そうです。
あれ、今、ね、なんで素晴らしいシステムですね、あれね。
そうですね。あれ、新しいステルスゲームのシステムですよね、本当に。
ねえ。そうそう。敵の視界を見ることで敵の位置がわかるって。なんでそんなことできるんだろうって思ったけど、まあ、ねえ。あれ、すごいんですけど、冷静に考えるとあれもゾンビゲームですね。
あ、そうですね。
死人ですね。
はいはいはい。
そうですね。ね、あれゾンビですね。うん、確かに。う
ん、ね、PS3 でリメイクされてなんか変なことになっちゃって。
うん、
ね、海外版みたいな。
あー。なんか外国の方が出てくるとか出てこないとかって話。
そうですね。主役がみんな外国人になっちゃって。
うんうん、あ、そうなんですか。
アメリカ、あれって、うん。アメリカのなんかテレビクルーが、その村をなんか取材に来たみたいな設定にしちゃった
んですか。
なんか海外で売るようにね。
はいはいはいはいはい。
わけのわかんないことになったもんで、なんか、リアルな日本のこの、廃村みたいなところと、白人の外国人ってよくわかんない、ことになってて、まあ、クリアはしてないんですけど、難しくて。
いやー、あれ怖かったですね。
あれ怖かったな。自分の知ってる場所ってやっぱちょっと怖いですよね、馴染みの場所の方が。
多分僕の夏休みも、あれですよ。そのサイレンとか、ゼロも同じような舞台じゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
冷静に考えると、ちょっと懐かしいこの日本の風景みたいなところ。ただ捉え方で随分ね、
確か
に変わるんだな、ぐらいの。
本当ですよね。
ねえ。僕の夏休みではこう、スイカを食べて寝転がってた縁側も、ねえ。子供が走り回る。
そうですよね。
ゼロになっちゃったらね。
そうですよね。
怖くてしょうがない。
ね、サイレンではそこから視界をジャックした死人の目線が見えたりとかする。いやー、
あれ怖いですね。
ね
そう。ね、ホラー、まあ夏はホラーゲーム、いいなと思うんですけど、
はいはいはい、
この夏はあんまり出ないような気が。
あ、この夏のホラーゲーム。
するの。
ホラーゲームって最近あんまり少なくなったイメージが
ないですね。
スプラッター寄りですかね。
そうですね。
バイオ。一時ね、流行ったんですけどね。
ホラーゲーム感があんまり。
そういうなんかね、アドベンチャー的なもの一時流行りましたもんね、3D の。最近確かにないな。デッドアイランド出たけど、今みんな地球防衛するのに夢中になってるから多分ね、そんなもん買ってる場合でもないだろうし、
それこそでも先ほどお話ししましたけど、まあちょっと先ですけど、ダイイングライトでしたっけ、とかなんかこう、はいはい、なんか久しぶりにこうホラーっぽい感じのイメージがありますけど、2014年発売予定のゾンビゲーム、
そうですね、
なぜ、
あれはパルクールなんですよね。あの、昔でいう山貸しって映画に出てきたよ。街中のオブジェクトをそのまま使って走り回る、あの、パルクールっていうやつとゾンビゲームを合体させて、ミラーズエッジのゾンビゲームみたいな。
ああ、なるほど、
なんかこう、夜を生き残りましょうみたいな、なんかそういうコンセプトなんですか、
そうそうそうそう。昼間だとゾンビそんな強くなくて、でなんか昼間のうちになんかこう物資が投下されるらしいんですよ。救援物資みたいな。それをこう投下されたところまで走ってって取って、それを確保して夜はなんかゾンビが凶暴化するらしくて、
まあ、
夜を生き延びるみたいな。
まあ、まあ、それでもホラーっていうか、まあ、アクションな感じなのか。
そうですね、多分。結構アクティブな感じじゃないですか。
あ、そうかそうか。そうですね。
ね、こう、受動的な感じの方がなんかこう、ホラーっぽいっていうか、受け的なね。あんまそういう受け的なゲームが最近ないな。
ああ、そうですね。あれとか受動的じゃないですかね。クロックタワー
とかね。
わあ、あれはもう、
ああいう感じのいいですね。
ああ、そうですね。
そうそうそうそう。そういう系ですよ。最近ね、あんまない
そうですね。そういえばね。
なんだろう、ホラーゲーム、ホラーゲーム。
デッドスペースは、まあ、ホラーだけど、やっぱり、ちょっと違う感じはしますし。
なんかこう、残酷描写が強すぎると、 ホラー感がなんかちょっと逆に薄れちゃったりするのはなんでなんですかね。
そう
です
ね、ちょっとグロさがね。逆にリアルになっちゃうんですかね。
なんかその昔から、それこそ、エルム街の悪夢とか、なんか伝統的な映画も、なんかあまりにグロいシーンとかになると、まあ、怖いとちょっと違うなって思う。
うん、そうですね、なんかね。そっちに気がいっちゃうというか。
あの、Xbox で、あの、アラン・ウェイク、
はい。あ、はいはいはい。
あれはホラーですね。
なんか、うんうん、まあ、すごくアメリカンなんで、うんうん、あれですけど、うんうん、あれはまあ、典型的ななんかホラーって感じ。
はいはいはい。
あれはもう、スティーブン・キング的な、うん。
スティーブン・キング的に本当世界、
ね。いわゆるホラー、うん。あれは確かに面白かった。
ああ、うん、そっかそっか。キングは確かになんかこう、ホラーですね。まあ作品にもよりますけど、ホラー感がありますね。うんうん、
確かにキングはちょっとたまにやらかします
そうそう、ちょっとユニークなやつもね、あったりしますけど。ね、
うん、わらかす機会っていうのはありますけど。
うん、なんかこう、理不尽に迫る、うん、なんだろう、なんか、うん、おばあちゃんに逆恨みされてひたすら痩せるとか、うん、なんかそういうのはちょっとこう、ね、ホラーですね、完全にね、
うんうん。前どっかで言ったかもしれないですけど、あの、人を食う芝刈り機
って話ありましたね。
ありましたね。
もう笑うしかねえだろ、そん
なありましたね。あれ、あれは映画はクリープショーかなんかに出たぐらいでしたっけ、あれ
なんか。なんかあった、僕原作を読んだ時に、これは何の小説なんだろうって。
そうですね。
なんか日常に潜む恐怖みたいなものを描きたいっていう話はどこかで伺いましたけど。
多分ね。
まあ、芝刈り機ですからね。
まあね。まあ、アメリカンでさ、うん。
ああ、それも馴染みがないからなんでしょうかね。
ああ、馴染みあるんでしょうね。
そうですね。海外の人だとリアルな
ことですね。
その、大抵芝刈り機があるから。あれがちょっと、人食ったや
つ。だ我々が 3DS に噛まれるみたいな感じ。
噛まれる。
いきなりちっちゃくなりましたね。かわいい感じ。
あの 3DS がパクパクと。
いや、あんまり、なんかちょっと怖さは感じないです。やっぱりちょっと、おバカな感じがします、ね。
なんか芝とかアメリカでなんか近所付き合い的に飼ってないと、ちょっと変な人扱いされるとかって聞いたことありますけどね。
ああ。
そういうのをちゃんと丁寧にしとかないと、なんかあいつしっかりしてないみたいな。だから芝刈り機は買うんだみたいな。
ああ、そういうのあるんですかね。
すごいなんか馴染みがあるのかもしれないですね、やっぱり。
そっかそっか、それをやっとかないと、ね、あそこの家の人なんか変
で、変で、みたいな、ちょっとなんか、
挨拶もしないで、みたいな、そんな感じなんですかね。うんうんうん、そっかそっかそっか。
なるほどね。なんかちょっと、でも芝刈りも夏っぽいっちゃ夏っぽいんでね。ね夏っぽいですね。
無理やり、無理やり。かなり無理やり。今、アマゾンでホラーゲームで検索してたら、結構 Wii ってホラーゲーム出て
る
んですよ。あれ何出てましたっけ？
ですね、今、コーリング、黒木着信っていうのが携帯が出てくる。
あんまり、ちゃんとプレイしたわけじゃないんですけど、その Wii の、ね、Wii リモコンについてるマイクが、うまい演出になるっていう話を聞いて、
なんかリモコンから声が聞こえてくる。
それが怖いなと思ったんですよね。
あとね、呪音とかも出てき
て。あ、そうなんだ。
うんうんうん。生贄の夜なんて。
ああ、う
んうん。いや、全然知らないな。
ああ。生贄の夜は、アクションですかね？なんか結構死にゲーじゃなかったでしたっけ？
アクションなんですか、これ。うんうんうん。生贄の夜。なんだろ、これ。
生贄の夜。
ドラマチックなホラーゲームとか書いて
ある。そうなんだ。ちょっと違うか。
すごい、なんか、二人協力プレイ可能、バランスウィーボード対応、どこですか？
なかなか、ちょっと、すごいな感じですね。
バランスウィーボード上で実際に歩くことによって臨場感がアップって、そんなわけねえだろうっていう。すげえな、強引につけたな。
そういえばなんか、キネクトでなんかあの、歩くやつなかったでしたっけ？なんと
め、ライズオブナイトメア。
そうだそうだ。はいはい
うん、あれいつかやろうと思ってるんですけど。
なんかやりたいなと思ったらうちにキネクトしまっちゃったから。
ゾンビゲームなんですよね、一応あれね。
そうなんです。ちょっと気になってて、意外と評判も悪くなかったような気がするんです
よ。うちね、キネクトの反応が悪くてね。
あ
れちょっとね。
リビングのあの電気がちょっとね、暗めなんですよ。
そういうのきついんですよね。
蛍光灯じゃないんですよ、うん。白熱系の色だからね。なんか認識がちょっと弱いんですよね。うん、ダンス系ならまあいいんですけど。あれで反応しなかったら死ぬしなと思った、
うん。確かに。
なんかいろいろ出てますね。
結構あるんですね。
冷静に見るといっぱいあるな、ホラーゲーム。
最近まあインディーゲームとか割とまあよく見てますけど、はいはい、結構ホラー多いイメージがありますね。あんまりやってないですけど、あの、それこそ同人系の RPG スクールベースのやつとか、はい、結構、あの、なんでしょう。ホラーアドベンチャーで短時間で作りましたとか、だから割と あの有名な作品もね結構あるようですけど、
ああなんか名前出てこないけどありますね。なんかなんだっけ、なんとか鬼、鬼
なんか赤青鬼とかね結構有名な、
青鬼かな、
あったりしますね。
なんかよくニコニコとかでこうプレイ動画が上がるような、
そうですね、実況
動画
結構上げてる人が多い
ね
のとか、ね、最近だと。最近でもないかな、IB ですとかな、なんかそういう、同じような、こう、作るベースのゲームがあったりするんですけど、イブか、イブ、IB って書いてイブっていう、フリーゲームなんですけど、
IB でイブ。
あの、美術館をうろうろするっていう。うろうろする。それがでも結構よくできてる。
不審者じゃないですか。
うろうろするだけ。なんか謎解きみたいな、
あ、そうそう、なんて言うんですかね。まあでもアドベンチャー寄りの、その、なんて言ったらいいんでしょうね。なんか両親と美術館を、こう、少女が訪れて、なんか見てたら、なんかこう変な作品ばっかりなんですよね。で、そう気づくと一人になってるみたいな、そのホラーチックな探索アドベンチャーみたいな感じで、アイテムを見つけたりするんですけど、結構難易度は低いんですけど、あの、割と演出がドット絵で凝ってて、評判のいい作品ですね。だこういうの結構、その、ホラーって、多分、作りやすいんですかね。こう、
まあね。
イメージとか、あの、なんでしょうね。雰囲気とかを、こう、大切にしてくれれば、結構怖いですもんね、ちゃんと。
そうですね。そっか、ホラーね。まあ、いろいろありますな。まあ、夏って、ね、本当はボードゲームとかもだ、なんかね、こう、いいのあればなと思ったんですけど、今もね、ちょっと、合間に話しましたけど、花火がゲーム大賞取ったね、なんて話とか、してましたけど、あんまり夏を前面に出したボードゲームってなんか、あんまピンとこないですよね。
ないですね。ハワイとか、夏っぽいってだけですもんね、あれは。
うん、まあ、それ言い出すと、なんて言ったって、ホノルルも夏っぽい。夏っぽい。
そうですね。
ホノルルだから夏っぽいみたいな感じで。あんまない。
そうですね。
夏イメージってあんまりないですよね。
確かに、ね。夏ボードゲームで検索したら何か出るかな。そうするとお化け屋敷ゲームしか出てこな
さそう。ああ。懐かしいですね。いや、昔持ってたんで、ね、なんか、
お化け屋敷ゲームなんか真ん中に iPhone 入れるやつがあったでしたっけ？
あ、そうですね。新しいやつね。
そうですね。
新しいやつね。夏。なんか全然出てこないな。
わかんないですね、夏。
そうそう。まあ、こんなグダグダな感じではございますが、はい、夏。あ、そうそう、一つね、やったことないけど、夏っぽいんじゃないかと思ったゲームがあったんですよ。
はいはい
はい。買ってゲームありましたね。
ありました。
ありましたね。
ありました。
ね、
ありました、ありました。
確か2も出てる。
か2もあるんです
よね。か2も。ありましたね。
あれ、蚊になるゲームなんですか、あれ。
フライトシュミレーターチックな感じで、エースコンバットが蚊になったみたいな。
人間に取り付いて血を吸うってことですか？
一人暮らし始めてすぐぐらいだったかな。まだ実家にいたかなぐらいの時で、 で、何ですかね、若い女性の太ももとかに、こう、蚊になったプレイヤーがですね、こう、シューと刺しに行くんです。調子乗ってると叩かれるっていう、あの感じがなかなかユニークで、
ただ
今とかね、3DS のダウンロードソフトとかで、こう出てもいいんじゃないかなと。結構本気で思ってるんですね。その AR とか使ったらちょっと面白そうじゃないですか。
確かに確かに。
自分の部屋の中に誰かが寝てて、で、そこに向かっていくみたいな。もうちょっと楽しそうですね。カードを置いてありなんかして。
あれ、ソニーのゲームでしたっけ？
あ、そうです、そうです。
まあ、多分。じゃあ、せめてもアーカイブかなんかで。
そうか。
ね、
じゃあ、ビータで。
ビータで。
そうそう。
ビータのキラーソフトですね。
カッツーはね、あの、副題がついてて、レッツゴーハワイっていうタイトルが。
夏っぽいじゃないですか。夏っぽい
です
よ
ね。で、これね、2のところがね、蚊取り線香になってるんです。ロゴの。
2が？
そうそう。
2が蚊取り線香ってどういうことですか？
その、ロゴに、表紙に女の子がバンって出てて、女の子寝てるんですよね。で、女の子の顔半分のところで、目の下のあたりに蚊が止まってて、で、右下にロゴがあって、蚊って。
ああ、ほんとだ。
ここね、なかなか強烈な覚えが。
うん。
そうそう。
このデザイン。
こう。
しかも今5000円で出したら高えな。
ほんとだ。高いんだ。
ええー、すごいな。でも買い取りは10円ですよ。すげえな、アマゾン。よくわかんねえな、この値段付けだと。
そうそう。
1と2両方買うと1万3000円もしますけど、
どう
し
よう。すごいですね。
1、8000円ですよ、
これ。すごいな
ぁ。すげえ、かゆくなるゲーム、蚊。飛べ、戦え、すげ
え。いいキャッチフレーズですね。
いいなぁ。そっか。夏っぽい。
夏っぽいですね。
夏っぽいかな、わかんないや。まあ、そんなことで、はい、今回は、本当に雑談でしたけども、夏っぽいゲームについて、お話ししました。はい、というわけで、本編は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではエンディングになりますが、本編はなんとなく夏のお話ししましたけれども、次回ですね、また次回何のお話しましょうかなんですけれども、
はい、
どうしましょうか、
久しぶりにこうちゃんと話題を考えてというか、なんですけど、今月で恐縮なんですけど、7月15日に、今も愛され続けている任天堂のですね、ファミリーコンピューターの発売から30周年だそう
です、ね。もう今リアルに明日ですよ。
そうなんですよ。だから、これ先月に思いつけばよかったんじゃない
ですか。そうですね。
気はするんですけど、まあ、30周年と1ヶ月と。なんかまあファミコンの話ちょっと
聞い
てみ
よう
かな
と、
世代でもあるし、と思ってるんですけど、
ファミコン、
いいですよね、
30歳おめでとうみたいなね、
そうですね、
ファミコンの30歳を祝う、またファミコンについてただらだら話すだけ
の、そうです、あんなのあったよねみたいな、
あったあったみたいな。そういう話は全然それはいいんじゃないですか。
うん、
いいです、
まあ、8月で思って、
はい、8月に収録しますから、まあね、お盆のこのだるい感じの時に、
そうですね、
そんなのもいいんじゃないでしょうか、
うん、
決まりましたか。
あ、いいですね、
一応パッとなんとなく考えてたのは、
はいはい、
最近ほらツイッターでやり取りしたヨスケさんはクリアしたゲームって、摩擦以外何があるんですかって話をしてました。
はいはいはい、してました。
あの、エンディングの良かったゲームの話でもしようかなと思ってたんですけど。
そう、僕本当にね、その、それをナビさんから受けて、じゃあ、ちょっとクリアしたゲームリストアップしようかなっていう話をしたら、ダンボイズさんから、あの、じゃあ僕は逆になるんだけど、クリアできなかったゲームをちょっと振り返ってみようかなっていう話を、まあ、リプライでいただいて、ここに、こう、あの、そのゲーマーとしての根性の差みたいなのがあるんだなと思って、この、僕多分クリアできなかったゲームはリストアップしきれないですね。多分ですけど。ただ、なんかその、うん、そう、やりとりを拝見してくださった方も、ゲームもごもごっていうポッドキャストの高鍋さんという方が、
はいはいはい、
あの、あ、面白そうですね。あの、ゲーム人生経験値がわかるいい企画じゃないですか、うん、みたいな話もされて、まあ、いずれちょっとやってみようかなとか。
でもリストアップするの大変ですよ。
なんかそのゲーム発売リストみたいなものから、まあ、ちょっとずつこう拾っていけば、なんとか。
相当ありますね。
相当あるとは思うんですけどね。
ファミコンの時代から上げようと思うと、むちゃくちゃ増えちゃいますよね。
そうなんですよね。
ある程度こう区切った方がいいですよ。
ただ僕あの頃から上げないとクリアしたゲームがそんなに上がってこないんじゃないかなとちょっと思うところもあるん
ですか。
はい。
まあそれじゃあそのうちやりましょうか。
はい。
とりあえず来月は、
はい、
ファミコン30歳おめでとう、
うん
はい、1ヶ月経っちゃったけどみたいな。
そうですね。なんか思い出のゲームとか、うん、あとは
ね、そのまつわるお話的なことをしましょうかね。
はい。はい、
意外とあっさり決まったな。
ナブさん、あの、メールとか、あの、ツイッターとかって何か、あれですか？はい。
多少今回はちゃんとお気に入りに入れておくという。
お、ありがとうございます。
覚えましたよ。
はい。
前回が、あの、ゲームワークショップ
というか、はいはいはい。
やりましたね。うちらで座布団のテーマのゲームを考えましょうということで。あ、そうそう、先日、ボードゲーム界で私の神座、うん、遊んでいただき、ね、なんか、そこそこ形になりそうだったので。
いや、本当にね、何かが形になっていく瞬間っていうのは、結構いいですね。
あれ面白いですね。
面白かったですね、とっても。
おかげさまでなんか、あの後も結構しばらく遊んで、なんとなく、カードゲームになりそうだねっていうところまでは、来ましたね。もうちょいいじって、うまくいけば、
ね、じゃあぜひまたこのポッドキャストで、ね、
しましょう
経過をお話しできたらいいなと思います。
じゃあツイッターの方のお話を多少拾っていきましょうか。
はい、
いつもコメントくれているデンスケ君、前回の陽介さんの座布団サウンドノベルちょっとやりたいっていうツイート、
ありがたいですよ。
ねえ、サウンドノベル、座布団。何でしたっけ、人生に必要なことは、座布団が全部教えてくれたし。
そうそうそう。重松清先生にしない
よ。そこがまず大事な関門っていうね。同じく、伝助君、ドスコイ座布団というカードゲームを考えた。大小いくつもの座布団をモチーフにしたチップを何枚か配り、おはじきのヨイロで飛ばす。土俵の中に最終的に収まっている座布団ごとに得点がもらえる、土俵に入りきらなくても取り除かずに置いてそれが邪魔になるとか、カーリング的なことですかね。ドスコイ座布団って名前はすごいですよ。
いいですね。なんかアクションゲームね、なかなか。
あとシンさん、座布団ゲーム考えながら聞いていたら内容全然聞いてなかったと。もう一度聞かなくては。で、シンさん次に、オザブトンヌというゲームを考えてくれてます。カルカソンヌ的なやつですということで、
はいはいはい、
写真もつけてくれてるんですけど、
です
ね、タイル、カルカソンヌ的な絵は正方形のタイルの、
はいはい、
四隅に、座布団の、一辺って何ですかね、端っこが書いてあるんですよ。だから4つ組み合わせると、
はいはい、
真ん中に座布団が1個できるようなタイル。
おうおうおうおう、
説明が難しいな。
ああなるほど。対角線に線が至ると。
対角線上に、 タイルの真ん中には十字があるような感じで、
うんうんうん、
右上にちっちゃい四角、左下にちっちゃい四角って四角が4つあるわけですよ、うんうん、その正方形の中に。
はいはいはいはい。
あ、でもその右上の四角は、さらにそこに右にこうタイルをくっつけるとそこに四角ができるっていう。
うんうんうんうん、
組み合わせることで座布団が完成するっていう。
はいはいはいはい。
うん、それでなんかこう、カルカソンヌ的にやっていくみたいなことを。
を
考えてるんですけど、これなんか意外に面白そうだな。そんな、もう審査が考えてくれました。あと、うんうん、パワーナインさんですね。パワーナインラジオっていうボードゲームのラジオをやられてる、うんうん、ドラゴンズストーンの作者さんのとこですね。おさぶら最新回拝聴。まったりゲーム制作トークが面白い。座布団っていうテーマの不思議感が良いですね。うん、何か考えてみようかなっていう。コメントを入れています、うんうんうん、あとはダルニさん、そういえば私も触発されて座布団をテーマにゲームを考え始めたものの、うんうん、旅館で大量の座布団を選択するみたいなところを経由して結局星リンピック付近に着地した、ね、ダメだと。星リンピックってこの間のゲームマーケットで出てた洗濯物のゲームですよね。あとですね、暴走ボードゲームボードのコウジさんかな、
うん、
おくろえばせながらボードゲームラジオおっさんのブランチ拝聴中、お三方の柔らかなテンションは心地いいっすということでコメントいただいてます。はい、だいたいこんな感じでございましょ
う
ね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。ちょいちょいハッシュタグで拾わせてもらってますんで、
うんうんうん、
こんな感じでね、さっきの陽介さんの何でしたっけ、
はいはい。チップチューンの
おすすめ。あ、そう、チップチューンの
おすすめ。はいはいはい、はい。
あれば、教えていただけるとありがたい。
いやー、嬉しいです。すいません。
ね、洋介さんだけは喜ぶ。
いいおすすめ。
そうですね。あとは私におすすめのゾンビゲームとか教えてくれると嬉しい。あとはなんか、わけのわからないインディーゲームとかね。
あー。
もうくだらないから、ぜひ見るだけ見てほしいとかっていうのがあれば教えていただきたい。そんな感じでしょうか。はい、そんな感じで、お便りはですね、今ツイッターありましたけども、ツイッターアカウントがございまして、おっさんのブランチ、@OSSANNOBRANCH おっさんのブランチというアカウントがありますので、そこにまあリプライいただくか、もしくはハッシュタグでカタカナおさぶら、もしくはおっさんのブランチと入れていただければ結構拾いますんで、紹介させていただきます。もしくはブログの方ですね、おっさんのブランチで検索すると出てきますので、そこのコメント欄にいただくか、一番下にメールフォーム作ってありますので、そちらでいただければと思います。あれ、メール来てたっけな、それは。メールが来て、あ、ないですね。これは前紹介しました。はい。
はい。
大丈夫です。そんな感じでございますが、何か言い残したことはございますか？
はい。大丈夫です。
いつもないですね。
はい。
はい。では、こんな感じですけれども、よろしいでしょうか。
はい。
第5回、ボードゲームラジオサンドブランチ以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。